ショッカー大野の秘密基地へようこそ。この間ね、
はい、
チャリティーイベントへ行ってきたんですよ。
はい、
まあやっぱりね、あの震災以降いろいろこうもう何回これもリアルになろうとしてますけど、まあでもイベントはいろんなことがあるんですね。まあ、生物だから。
あ、そうそうですね、
生物は
いろんなこととは
生物だから、ね、
生物だから
いろんなことね本当に、まあ、いいことも悪いこともね、はい、いいことはね、はい、あの新しい人と出会えること。
あ、その場所で、
うん、全くそれまで出会う、ね、あれじゃないような、
はい、
中西恵三さんとかね、
お、
うん、一緒にお話しさせてい
ただく、なかなかなんか接点がなさそうな、
ね、はい、もうチューチュートレインですよ、もう、はい、気分はチューチュートレインでかと思うと、あのお笑い芸人の、はい、名木武さんとか、
あ、はい、
ね、いじり岡田さんとか、ね、
うわすごい、
もうすごい面々でね、はい、でまあ、鍋やかんちゃん、ね、の、はい、つながりではあったんだけども、うんうんうん、そんな感じでみんなね楽屋でねすげえ盛り上がって、楽屋が盛り上がるってことは、まあ、イベントのはどうだったかって言うとね、まあ、トークライブで詳しく言いますが、はい、まあ本当にいろんなことがあります。
いろんなことが、
いろんなことが、はい、いろんなところからメールが来てるんだね、これ、
はい、そうなんです。なんと
何これ、
うん、海外からメールが来まして。
海外、江ノ島じゃないの？
違います、違います。
どこどこ？
チリです、チリ。
マジ？
はい、マジです。
うわ、読めねえ。
そうなんです、ちょっとあの訳してみたんですが、ちょっとわかんないんですけれども、
う
ん、
翻訳機でこうすると
なんとか、はい、ショッカーさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私の名前は、ごめんなさい、ちょっと読み方がね、あれなんですけれども、 YEYI と
振り仮名振っといてって
そうなんですよね、はい、チリの出身です。
あ、チリの方、本当に、
はい、私はあなたに電子メールを送りたいです。
あ、ありがとう、送っていただきました、
はい、
あ、そうか、直訳するから。
そうなんです、私はあなたのラジオ番組を聞きます。あなたの衛星は海を横断します。
本当に
私は多くの日本語を知りません。しかしいくらかの言葉は分かります。私たった今あなたのファンになりました。
たなんか嬉しい、なんか情熱が伝わってくる感じ、
はい、それでは素晴らしい日々を過ごして良い仕事を維持してくださいと。
あ、頑張ります。本当、
はい、まあ、ちょっとね、うん、直訳なんでね、こうなかなか意味はあれなんですけど、
あ、本当に横文字がずらずらと並んでるよ。
そうなんですよ、すごい、
クールとかすごい、ね、
そうですね、あなたは非常にクールです。
クールです、いやいや、
はい、
あの別の意味だな、
別な意味だと思うん
ですけど、そんな冷めてねえとか、そっちじゃねえ、
そっちじゃないクール、
ありがとうございます。あの、はい、これからもぜひ聞いていただければと思いますけれども、まあ海外、ね、うん、といえばですね、
はい、
やっぱりなんといってもアニソンですよ。
そうです、
ね、もう日本が世界に誇るアニソン、うん、ね、でその世界に誇るアニソンのもう今日は、
はい、
もう待ちに待った方にお越しいただきました、はい、我らが渡辺忠明先生です。こんにちは。
こんにちは、渡辺忠明です。
はい、ようこそいらっしゃいました、
先生。もう、
感動、感動。
もう、ついに秘密基地に、忠明先生が、ね、いらっしゃっちゃった
先生、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、はい、ということで今日はですね、はい、いつもライブ等でもね、先生、うん、本当に我々のライブとかにもいつも、
はい、
あのいらしていただいたりね、はい、あのお正月はね、あのメタルヒーロースピリッツで、
ね、
ステージの方にあのご登場いただいて、はい、もうなんとね、宇宙刑事ギャバン、ね、大場健二さんと、もうそこに忠明先生とみたいなね、もうファンの子たち大喜びみたいなね、もうイベントをもう正月から今年はご一緒させていただいてるんですけども、
そうですね、
なかなかあのイベントですとね、どうしても時間がね、限られてしまうので、
そうそう、
はい、ですから今日はたっぷりと、
たっぷり
先生のお話をお伺いしたいと思いますので。
あ、そうですか、じゃあたっぷり喋れたら喋ります。
ああ、もうお願いします、
ぜひ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。
皆さんこんにちは。同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。渡辺忠明です。よろしく勇気。
あの、もう普段聞けない話ですから、
はい、
ご出身ってそもそも先生どちらなんですか？
名古屋ですね。
あ、名古屋。
名古屋なんです。
愛知県。はいはいはい。
私あの旧制高等学校っていうのがありましてね。
お、はいはい、
今と違って六三制じゃないんですよね。
はいはい、
今小学校6年、
はい、
旧制中学5年、
はい、
それから高等学校は3年で、
ほうほう、
大学が
4年あいや3年
お、
で名古屋でね高等学校までは名古屋だったんですよ、
はいはい、
長谷沢市
あ、もうエビフレアですねエビフレアに
エビフレア
ねはい、きしめんに味噌カツに
美味
しいものばっかり大好きですけど、じゃ あの少年時代はじゃあずっと名古屋の方
そうですね、
じゃ あの大学の時じゃ東京に出
て東京へやむを得ずっていうかいや、やむを得ずでもないけど
まあ、やっぱりねあの学校は東京が一番ね充実してますし、はい、であの少年時代というのは、どういった少年だったんでしょうか。
少年時代っていうのはね、
は
い、まあその今、
はい、
やっぱり音楽に関連したことだけでね、まあ、ともかくね、
はい、
少年時代は音楽っていうのは全然ね無関心だったんですよ。
おお、
うん、まあ、普通だとね、
はいはい、
まあ、今音楽やってる人なんていうのは、まあ仮に、特に最近の人は3歳からピアノやったとか、
はい、あ、そうですよね、
まあ、6歳頃からやったとかね、
はい、あります。
私はその頃は全然音楽に無関心。
はい、え、例えば普通に例えば何をしてらっしゃったっていうか、
まあ、何をしたって普
通に時代的にはもう戦時中というかあれ
が、ね、いや戦時中よりも少し前ですよ、
はい、そうか、もっと前、
もっと前、それでね、その頃はある意味じゃあ、まあ平和なのどかな、
はい、
私の感じはそうでした、その時代、もちろんね、
はい、
あの日本はそのやっぱり、その頃から軍国主義ではあったけど、
まあ そうですね、
そんな色は街にはないんですね。でシナ事変が始まっても連戦連勝ですから、
ああ、そうです、
勝った勝ったという
日本の歴史を今、
はい、
はいはいはい、
ね、
はい、
まあそれはね、そのことはまた違いましたね。
うん、
で子供の時というのはね、
はい、
それこそ音楽には関心ないけど、
おいおいおい、
例えば幼稚園で、
はい、
わらべ歌で遊んだと。
おいおいおい、
今わらべ歌でなんか遊ばないでしょうけどね、
おいおいおい、
あの例えばその、はい、かごめかごめで一人を取り囲んで、
はい、
みんなが回ってかごめで歌って、はい、後ろの正面だあれって、
はい、
そんな歌を歌ったという記憶はね、それだけしか鮮明にない。それであとはね、
はいはいはい、
小学校の音楽の時間、
はいはい、
まあ、唱歌ですね、
あ、はいはいはい、童謡唱歌ですね、はい、
で、
うん、
で文部省唱歌ってありまして、
うんうんうん、
だって教科書もあってね、
はい、
楽譜もあり歌詞も載ってるけど、
はい、
まあ確か学部もあったと思いますがね、
はいはい、
その学部なんては一切もちろん教えませんが、
はいはい、
先生がオルガンで、
はいはい、弾いて
メロディーだけ、
はいはい、
弾いて、
はい、
それで一緒に歌ったという。
お
ところがね、
はい、
みんなその割とそういうものは好きな人が多かったですね、子供、
歌う
とこが好きでしたよ、
はい、
僕はね、
はい、
もう非常に音楽の時間っていうのはつまらなくてね、
いや意外ですね、
意外ですよ、
おい、
それでじゃあ他の音楽がね、
はいはい、
好きで小学校の唱歌がつまらなかったからそうじゃない、
うん、
もうともかく音楽の時間っていうのはね、はい、なんか面白くなかった。
お
ところが先生はね、まあ、その頃にしては珍しくね、今度先生がね、
はい、
オルガンの蓋半分閉めて、
はいはいはい、
次に音一つ弾くからね、
はい、
ドレミアでドレミア
当たるか、何の音かって、
何の音か当ててみろって、
はい、
ブーッと鳴らすよ、
はいはい、
とクラスの半分くらいには、はいはい先生先生手を挙げるんです、ものすごい勢いで、
はいはい、
びっくりしちゃったんですね、これ全然わからないんだから、
いや絶対音感っていうね、いやこれは何だってやつですよね、
みんな絶対音感なんかあるわけないしね、
はいはいはいはい、
要するにあのクイズでいい加減に答えるような人になるもんね、
はいはい先生、
どう
レイレイレイ、はいはい
はい、僕はね、ものすごいその本当にみんな分かってるのかと思った、
半分ぐらいが見ていただけるから、
僕は全然分からないからね、いつもしょんぼりしてた、
そんな少年だ
そんな少年ですよ、
じゃあ逆に何をきっかけにしたその音楽の、
いやそれでね、
い
や音楽はね、
はい、
苦痛でしたね、音楽の時間っていうのは、どうしたかというと嫌な時間、うん、だけど歌ってるのみんな楽しそうでね、
はいはいはい、
一般の方っていうのはそういうもんだなと思いましたね私はね、だけど本当に音楽が、
はい、
に関心本当にもう惹かれたっていうのはだいぶ後なんですが、でその頃レコード音楽って言ってもね、親父がね、
はい、
あのレコード買ってきた、
はい、レコード、
SP レコードで片面が4分ぐらいしか入らない、
はい、
それはだから親父の買ってきたレコードっていうのはね、その当時の流行歌ですよ、
はいはいはい、
まあ、例えば庄司太郎とか、
はい、
それはあのああいう霧島に昇るとかね、
霧島昇る、
はいはいはい、でまあ覚えてるのはね、サーカスの歌、
はい、
旅のつばくら寂しいかないかっていうのはね、国境の街、
あ、国境の街、はい、
そうこれ庄司太郎です、
庄司太郎さんですね、あのこう直立不動で歌
う、ね、歌う、
よくあの藤田誠さんがモノマネをしてたんで、それで僕ら
も、そうなんですか、
そうそうそう
それで、僕の親父はね、
はい、
そのそういうの しびれて聞いてましたね。道明、私の本名は道明って言うんですかね。道明、お前も一緒に聞けって言うんです。横で座ってね、一緒に聞いてた覚えがありますよ。でその他にはね、はい、あの浪曲、平沢虎蔵の森の石松って、はいはいはい、これはよく覚えてますね。
石松ってなっていう、
ね、そうそう、
はいはい、うん、バカは死ななきゃーですね。
そうそう、はいはい、覚えてですね、声が出てる
大好きなんです
あ、なんなんなん、
へえ、あ、じゃあすじゃあお父様がじゃあそういうので一緒に聞いてみようぜみたいな、
だからその時に音楽家になるとか、そういう洋楽とかね、はいはい、まあ、一切関心がなかった、でその聞いててもね、はい、あの別に嫌ではなかったけど、はい、特に魅力も感じなかったけど、今聞くとね、はい、懐かしいですね、その頃のメロディー、今懐かしい。
なんかあのクラブ活動みたいなのとかはされてたりしたんですか。
戦争中はね、はい、そんなあの要するに音楽のクラブ活動じゃないですよ。大体その楽器が弾ける人なんていないですから、それでね、例えば映画としてもね、その私まあ映画音楽を志したんだけどね、
はいはいはい、
映画の話しますとね、まあ、幼児 の、 その幼稚園頃のね、はい、親に連れられて映画館、近所の映画館入ると、
はいはいはい、
と2階はね、はい、いわゆる畳敷きですよ。
映画館、
映画館で、
映画館畳なんですか。
2階はね、1階はね、はい、椅子ですかね、
椅子なんですかね。
でまたね、陶器が出た初期だから、
はい、陶器、音ね、音、これまで無声映画だから、
無声映画、
そこに陶器、いわゆる音が入った、
はいはいはい、
その無声映画も、うん、見ましたよ。
お
いわゆる弁士、カツカツ弁、
ね
はいはい、
それがセリフ言いながら解説もしたりしてね、
はいはいはい、
やるのも2、3本見た覚えがありますね。時代劇なんかそういうのは多かったですよ、
はいはいはい、そういうことバンツマさんとかね、
バンツマ、バンツマ、バンツマ、
はい、あの田村正和さんたちのお父さん、
お父さん、はい、
ね、
それはあの子供同士の会話の中にもね、はい、昨日バンツマの映画見てきたぞ、よかったぞって、それでそういうことは10銭ぐらいで見えたんですね。
10銭、はい、1円より安いよ。
あ、そうです
ね。
そう
なんです。
じゃあ本当にごくごく普通に娯楽としてまあ映画を見たり、まあ、そうそう、まあ、レコードを聴いて、
で家の近所にも映画館っていうのは割とあったんですね、まあ、娯楽のある意味では、まあ、
王様でしたね、中心、
テレビはないですから、
あ、そうですよ、
ね、ラジオか、
まさに、
映画ですよね。
映画はもう本当になんかもう入りきれないぐらいの人がもう毎回、ね、あの劇場に殺到したっていうふうに伺いました、
ね、
ま
あ、特に戦後でも、戦後の初めは特にそうですね、テレビの出る前はね、もうその入りきれないぐらい映画館にみんな入ってたですね。でその頃見た映画っていうのはですね、はい、まあ、親に連れられて、外国映画も多く見ましたよ。
で
その頃記憶にあるっていうのはね、ルイジエンターザン、
あ
ー、おやすみだ、
おやすみだ、
それとかキングコング、これは何回も最上あの、リメイクされたですよ、
はいはいはい、
僕の子供の時も見ましたよ、なかなかね今その DVD 見てもね、よくできてますね。
あのキングコングはだから向こうで作ってるんですか、いわゆる人形アニメみたいなところですよ、そのキングコング自体は。
あ、
ほら、いわゆるこう、
そうそう、
人が、まあ、着ぐるみで入るっていうのは、ね、日本的発想ですから、もっと昔のキングコングってね、
やっぱりぬいぐるみも使ったと思いますよ。
はいはいはい、
でなかなかしかしやっぱり
コマ撮りでね、なんかこう、人形が動いてるような
のも、ね、うまく作ったですね、いわゆる今みたいにデジタルの技術はないですから。
あ、もうそうですよね、もうリアルタイムでそういうのをじゃあご覧になって、
それで、
はあ、はいはい、
その時はまだね音楽の関心はないです、映画音楽
まだそれでも
ない、
これ
まだ小学校の頃ですね。
あ、そうかそうか、
それで、ね、ただしその後、あの音楽映画もこれも親と一緒に行って、で、まあ、覚えてるのは未完成交響楽、シューベルトの未完成、電気映画ですね。それとかね、オーケストラの少女っていうのがありました、ディアナ・ダービンっていうあの、まあ、アイドルシンガーというか、が主人公でね、これは何本もやったんですね。で未完成交響楽っていうのは僕はその時初めて聞いたね、出足のタラララって、これはね妹と一緒に家の中でね、一緒に歌ったこともありますよ。
おお、だんだんちょっと近づいてきました、音楽に近づいて、
そう、そこからだんだんね近づいてきたんですが、それで一つの転機になったのはね、ハーモニカですよ。
ハーモニカ、
ハーモニカ、
はいはいはい、
でねクラスで、これはね小学校の高学年だったか、クラスで休憩時間にね、友達がハーモニカ吹いてたんですね、
はいはいはい、
まあ、ハーモニカは知ってたけどね、こんないい音がするのかと思ってね、僕もやってみたいなと思って、
でその頃は学校の授業で音楽の授業でハーモニカとかっていうのは
ないんですよ。
ああそうですか。
その頃はもうね、器楽の授業なんかないんですね。
たまたまで友達が持って、じゃあ休憩時間に吹いてた。
で、まあ、昭和の初期っていうのはね、大体のハーモニカっていうのは非常に盛んだったようですね。でその頃ね、親の仕事の都合でちょっと一時東京に来てたんですね。
はいはい、
で自分も買いたいということで、
はいはい、
楽器は三越の楽器売り場っていうのは何でもあったわけですよ、
は
い、まあまあ、一通りね、その当時は三越ですよ、
人生ですからね、
で楽器もね、買って競争譜も買って、
はいはい、
で自分で練習を始めた。でその楽譜画っていうのはね、
はい、
ハーモニカの楽譜っていうのは数字ですね。ドは1、レは2ですね。
そうかそうか、そこでそこ往復とかするとかして、
そうするとね、そうドミソが吹く音で、レファラシが吸う音ですね。ドレミファで吹く、
吸ったり吐いて、吸ったり吐いて、
吸ったり。でこれがね、数字ですから、
はい、
いわゆる音階の解明ですね。
あ、解明、
固定度じゃなくて移動度ですよ。でそれでね、やってるうちに、
はい、
あのその数字見ただけで歌えるようになったんですね。
おー、
そうこれね、それはいいね、複数だからね、
はいはいはい、
頭に入りやすいじゃないですか。
ド
ミソが鳴る音だもんね、
はいはい、
複合でしょ、すぐ音程感が身についちゃうんですね。でこれがあの後で役に立ちますけども、
ハーモニカから、
なんかでもすごいこう昔のこと完璧に覚えてらっしゃいますよ ねあのどこ何を見に行って、この時はこうだったみたいな、
いや
ショッカーさんが2人いるのかと今私は思ってしまいました。
それはね、あの、いや、いろんな取材を受ける時にね、
はい、
ちょこっとずつ喋ってるから。
ああ、やっぱりね。でもこんなにね、しっかりとね、うん、昔の記憶っていうのをね、鮮明にね。
いや、昔のことをなんか覚えやすいんだ
よ。最近僕もそうですね。昨日のことが思い出せなくて。もう20年前のことからね、こう、あそこはこうでこうでこうだよ、昔見たテレビ番組はこうだったよ、これとか、ね、すっごいやっぱりクリアに覚えてますけどね。
まあ、普通の人はだんだんそうなるらしいですけど。
あ、普通です。さあ、そしてじゃあハーモニカを手にした道明少年は、じゃあ練習して、なんかそういう自然とこう、
それでやってるうちにね、
はいはいはい、
作曲家になりたいと思うようになった。
ボーンと飛躍しましたね。
確かに、あ、なんか楽譜読めるようになったから、
よし、俺は作曲家にな
る。でね、はい、その影響もね、
はい、
まあ、やっぱりそれで映画音楽、映画音楽の作曲家になりたいと、これはね、親と一緒に行った映画の影響もあると思いますね。
で
その当時、習い始めた当時にね、さっきのディアナ・ダイビンっていうそのアイドル歌手が出る映画で、アベマリアっていうのがあってね、
はいはいはい、
その中でハーモニカバンドが出てきてね、そこでまたその口笛吹いてっていうね、
うん、
歌を主題歌を、ね、歌ったのが非常に印象的だったんですね、
はいはい、
でますます力が入ったということはありますね、ところが、はい、その親に父親に打ち明けたんですね、作曲家になりたいんです、
はいはいはい、
作曲家じゃあ、作曲家になるならハーモニカだけじゃダメじゃないか、
はいはいはい、
やっぱりピアノだろうっていうことで、あ、そうだなと思ってね、で五線紙の勉強を始めた、はい、で中学校の時間にもその旧制でも2年生まではね、音楽の時間ってのはあったですよ、
はいはいはい、
小学校の時は唱歌の時間だけど、
はい、
2年生だったら音楽の時間があってね、
はい、
楽典もちゃんと一応は教えたんですね。他の人は どこまで理解したか分かりませんが、僕はもう一生懸命やったから。
そうですね、中学校になった時にはもう作曲家になりたいと思って、
その中学校の1年頃、1、2年、
それがすごいわ、
まあ、すごいこともないけど、
いや、やっぱりあの中学なんてもっとバカですもん、
ま、
俺何も考えて
ない、夢見てました。
まだ普通に漫画読んで見てて、
ね、
やっぱり仮面ライダーとか見てて、
はい、
もう親にお前中学にもなって何をやってんだって怒られてるんだけど、
そうですよ、ね、
でこっそりあの隠れて仮面ライダーとか見たんですよ、
完全にごっこ遊びしてました、
ま、普通に子供ですよ。
で、ね、漫画といえばね、はい、その頃でももちろんあの、
うん、
ま、あの、
はい、
アニメもありました、ディズニーのアニメ、
そうか、ディズニーのね、
それとか読み物のね、
はいはいはい、
本のアニメだったら野良黒、
野良黒
とかね、冒険団吉とかありましたね、それはみんな読んでましたね、
じゃあやっぱり漫画も歴史はね
あるんですよ、
んです、ね、
みんな漫画はみんな読んでましたね、ただ今みたいに盛んだったかどうか分かりませんけども
、そして作曲家を殺してピアノを、じゃあ
でね、はい、 その親父からそういうもん言われて、はい、そうだなと、で五線譜の前に五線譜読まなきゃいかんっていうこともあって、まあ、五線譜の練習やった、はいはいはい、でまあ理工科とかね、商科を集めた楽譜買ってきて知らないのを、まず波長から、C メジャーから読み始めた、これもう数字でできてるからね、1,2,3,4,5 が分かりゃ、ドレミファソでいけるじゃないですか、波長は今日は波長やろうと、ということで数字で置き換えていけばドレミファできちゃうんだ、5番目の音はそうですからね、それはすぐ、まあ、その日でできちゃった、よし明日は2丁 D メジャーやろうと、あと順番にやってたわけですよ、はいはい、その歌の中で知らないのと探して、はいはい、できるそれでできるようになっちゃったんですね、まあ、そういうこともありましてね、でそこはあの近所にピアノ先生、誰か紹介してもらってね、ピアノ先生面受けて、その自宅へ1週間に1回習いに行ったんですね、
でもやっぱじゃあもう中学ぐらいの頃からじゃあ
そうそう中学の
初めから いよいよここでもうそのもう作曲家としての片鱗が見えてくるわけですね、まあ、
夢を描きながら、どうか分からんけど、習うより仕方がないですから、まずね、だけどやっぱりね興味出てきましてね、で今度それは習うのはやっぱクラシックですから、クラシックの勉強もしなきゃいけないと思うわけで、まあ、その時からジャズポップスなんていうのは、まあ、ほとんど流行歌以外にまあないですから日本では、
そっかそっか、
でテレビもないしね、
あそうだ、その
音楽家は何やっていいか作曲家といったって映画しかないと僕は思ってたし、
それ
でまあ、ともかくだけど、まあ、クラシックだろうということでクラシックを勉強といっても結局聞くしかないから、教える作曲を教える先生もいないし、で、まあ、いろんなあのSP って言ってね、昔 その78回転の片面4分しかかからないし、裏表ありましてね、で例えばあのベートーベンの英雄第三交響曲なんかはね、ものすごい78枚あったかな、片面4分、片面4分だから楽章の途中でひっくり返していかないと、めんどくさいもんでとかみんな、
それはその頃は当たり前だったんですからね、
当たり前です
ね CD なんて全く想像もできないじゃない
ですか、ないし、ね、出るレコードもそんなに多くはないですよね、だからあの雑誌でもレコード評論の雑誌みたいなのがあって、そこから探し出して、これ買おうということで買ったんですがね、まあ、そんなの聞いててね、やったけど
もうちょっと着実にでも作曲家への道をでも、
ただ着実であったかどうかは分かりませんけどね、
いや
とにかくね、あの悩み多い青春でしたね、もうなれるかなれるか分からないという状態が常にあった、なりたいな、でもこれなるだろうか、それから例えば作曲家の伝記なんか読んでもね、3歳の時からピアノやっててね、まあそれは天才の電気だばっかりだから余計そうですからね、
まあ名を残してる人たちですから、それ
も
世界的なね、
何百年でも200〜300年前、後まで残ってね、名曲中の名曲を作った人たちだから当然そうだろうけど、まあ自分はどうだろうかという悩みはありましたね、
でもお父様が作曲あれするんだったらはやっぱりピアノだろうとか、そういうヒントをくださったりとか、
そこはね、あの感謝っていうかね、えらく理解のある親でしたね、
あのこれで例えば昔あの時代っていうか、もう作曲家そんなもんなれるかとか、なんかね、あの昔のお父さんとか、あの時代のお父さんと父親像だ
と、初めからバチンと、
何をやってんだろう、音楽屋なんてみたいなね、感じしますけどね、
あの親父もね半分無理じゃないかと思ったけど、まあ、なんか理解があったんですね、
小さい頃からその、あの映画とかにたくさんこう見に行かせて、一緒に行ってるから、そういう芸術面にすごい理解があるというか、
な感じだったんですよね、そうだったんでしょうね、
お父様は全然関係の仕事ではなく、
お親父は鉄工場の、
まさに固いお仕事ですね、
固いものすごい固い、
仕事で、ああじゃあ全然ね、
でただしね、それでやってるとね、こっちがあんまり熱心に練習するから、もう母親としてはね、音楽家なんて思ってないわけですよ、上の学校受けなきゃいけないと、勉強足らないじゃないかと、ピアノなんかもう弾くんでやめろってこう言われたわけですよ、だから親父が仲裁に入ってね、それでまあ30分ぐらいならいいんじゃないのと、いうことでね、許してもらって、
お父さんは素晴らしい、普通はなんか、
ね、
お父さん
が、
やめろとかね、まあまあ、お父さんみたいな感じで、
逆だった、逆だったんですよ、
そうです
ね、それはね、父に感謝してるんですけども、ただし、それからね、だんだん戦争が激しくなる、
さあそうですね、昭和10年代、10年代、
でもピアノの練習もね、もう行かなくなって、ただしね、中学校の音楽の先生がね、いてね、でこっそり歌を習いに行って、その人は歌はうまかったんですよ、で 歌を習いに行った、
はいはいはい、
こっそり始めに行ったんですよ、それでただその頃はもうね、
はい、
あそのいわゆる大東亜戦争が始まった、
はいはいはい、
日米開戦っていうのがあってました、だから非常に服装も厳しくてね、
うん、
あの要するに国民服、
はいはいはい、まあ
もうね、いわゆる国防色の色の服と、
はいはい、
うん、から戦闘帽をかぶってね、
は
い、外出の時は必ずゲートル巻いて出たんですよ、
はあは
あ、ゲートル
っていうのは足にね、
足にぐるぐると巻き
つける、忍者赤影が巻いてるような、
あのニ
ロングルグルと巻くね、
はいはいはいはい、
それでやらなきゃいけないっていうね、
は
あ
は
あ、国からの指示があるんですよ、
は
あ、
そうですね、
そうやって先生の家行ってね、
はい、
でまた夜だと空襲に備えて空襲警報外れっちゅうとね、
はい、
伝統に黒い傘をさらにかぶせて外に明かりが漏れないようにして薄暗いところでね、レッスンを受けたって記憶ありますね。
うわ、まさにじゃあまだ戦況がまだだんだんとね、
だんだんと悪くなってきたけど、だけどね、そのだんだん悪くなるっていうことは教えないから、
ああそうですね、もう勝ってるってね、
勝ってる
で、すごい情報操作だから、
そう、自分新聞見たって分からないわけです よ、おかしいな
連戦連勝って書いて、
連戦連勝
にしちゃおかしい
な、だんだんおかしいなとみんな思い出した。で空襲が来るでしょ、
はいはい、
だんだん激しくなりました、その、サイパン、サイパン逆サイでね、そこに飛行場を作ってくるから近くなるわけ、あれ連日連夜みたいになった時もありましたね。
その頃はまだじゃ名古屋にいらっしゃったんですか。もう
あまだ名古屋ですよ、
名古屋で
戦争中は名古屋です、
名古屋で、
うん、
名古屋も空襲っていうのはやっぱあったんですか。
やっぱりありましたね、あの軍需工場がありますからね、
そうか、やっぱ大都市ですからやっぱそういうの狙いますからね、
ありますね、で私の家はね、
はい、
焼けました。それはあの
ああそうそう
名古屋じゃ危ないっていうんで、
うん、
近くの郊外に
疎開を
疎開したんですが、はいはい、そこがやられちゃった。
ああ、逆に、
でその頃はね、もう終戦間際はね、あの全部授業停止、で学生は勤労動員でね、
なんか兵器の一部を作ったりとかね、
私はだから製鉄所行かされた、
ね、
これまたねものすごいですよ製鉄所、
はいはい、
もう重労働
ね、半端ないですよ今みたいに、ね、機械がちゃんとしてるわけじゃないですから、
機械でなくて手でね、ずっと鉄の棒をピャーッと引き出す、あの学生もいたけどね、僕はその、その頃八高ですけどね、手伝いをね、
はいはい、
冷めた手伝いでぐにゃぐにゃしてるのをね、
はいはいはい、
鉄の薄の上でハンマーでさせてまっすぐにしろというそういう仕事ですよ。まっすぐなんかならないですよ、
はいはいはい、
それをもうカンカンカンカンやってね、二人でもうやってやった
んです、はいはい、鉄を熱いうちに打てとい
や熱くないだから熱くないうちに、
ああそうなんだ、
もう冷めてから長いやつはやるわけですから、
あんな無理ですよ、熱いうちに打たなかったら、
だから今
曲がらないんだ、
もう今そんなことやってないと思いますよね。
片中地さんはやってると思いますけど、
片中地じゃないんだから、
ね、そうそう何もね、
いやそれはもうあの参っちゃったですね、まあ、そんなことありましたよね、
じゃあもうそれで名古屋にいらっしゃるときに終戦を迎える形ですかね。
終戦を迎えて、
はい、
で今日はね、天皇陛下のお言葉があるから、
はい、
ラジオを聞けと、
昼
休みは12時から集合してね、
はい、
そしたら何か天皇陛下の声だではあるけどもね、はい、何言ってらっしゃるかわからない。
あ、そうですね。
あの、
その頃なんか、っていうね、
あれはね、まあ、電波妨害があったかもしれないけど、はあ、言葉はっきりしないんだけど、なんかね、やっぱり、
まあ、昔のラジオでね、
なんかこれはやっぱりダメな、もう負けたんではないかなと、中にはね、
は
あ、もっと頑張ってやれって言って、と聞いた人もいたらしいけど、だけど
意味不明だっつってね、
だけど大体の人は分かってね、シューンとなっちゃった、まあ、そんな
はい、
ことはありましたね。
でもそこで、まあ、終戦を迎えれば、まあ、国ごといろいろ変わりますよね、ガラッと、
まあ、
文化から何から、
そうそう、ね、
はいはい、
まあ、よその国はどうかしないけど、例えばテロとかね、そんな、ほとんどなかったですね、
もう、
その負けたらやっぱり天皇陛下の言葉が、聞いたんでしょうかね、みんなその米軍に従いましたよ、
で日本人はやっぱ素直ですね、それでもね、
そういうとこはパッと変わっちゃう、
で逆に今度はその終戦を迎えたことによって、今度はアメリカから例えばジャズとか、
いやそうそう、
そういうことですよね、
それでね、まあ、私は大学は東京受けようと、東大だと、ってことは音楽よりにやっぱり東京出なきゃ何ともなりませんから、でとりあえず心理学を受けたんですね。なぜ心理学を受けたかというと、その本を読んだ本でね、まあ、音楽と関係ある領域もあると、まあ、耳のこともあってね、心理学を受けた。
はい、
その途中、それはね、東大の心理学は実験心理学だったんですよ。実験心理学ってい うのは感覚、知覚、
はいはい、
それから、ね、学習といってもネズミの学習、まさに理系ですよね、
はいはいはい、
それで性格、社会心理学とか、いわゆる情緒の心理学とかのは一切教えない、
そういうことじゃないんですね、心理学、
だから変わってるんですが、 まあ、それはあの なんとかいやなんいや非常にね、あの物の考え方で役に立ちましたね。まあ、いわばだけど唯物論の心理学ですね、はいはいはい、心のない心理学ですよ。で意識なんていうのはね、これは媒体概念であると教わったんですから、ある意味じゃちょっと極端だね。学習ってもねじるの学習だから、迷路を作ってね、どうやったらどうなるかみたいな、そういうあれだし、そういう研究してる人もいまして、ネズミ飼ってる人もいましたから、
まさにマウスを使って
る、ね、マウスですよね。それからあの地下にはたくさん実験室ありましてね、であの上級生なんかね、ハンダコでやったんでね、僕もハンダコでの使い方を覚えましたね。でラジオくらい一つ作らなきゃダメだと言われて、ラジオも作りました。
鉱石ラジオとかね。
あ、鉱石じゃなくて真空管。
真空管で、
真空管ラジオ作ったんですよ。
ですか。
秋葉原まで買いに行って、もうすでにその頃秋葉原ありましたからね。
電気の街だから、
ね、その時すでに秋葉原は電気の街だった
ん
です
ね。そうそう、メイドさんはいない。
今みたいにはないけど、電気もうまんまから電気。
そうなんですね。秋葉原に歴史ありですね。
そうそう、電気の街だもん。
いつの間にかなったのかね。
本当ここ10年20年
確かに。
でまあ、じゃあ当然そこでじゃあラジオなんかも作ったりもして、まあ、学生さんで、でいよいよじゃあそのこれから就職というか、ね、
そう就職で、はい、あ、それで、ね、そこで、音楽を習ったって言った、段井久間さんに、
段井久間さんって、教科書に載ってる人ですよ、普通に僕ら音楽でね、段井久間さんっていう、
まあ、日本のクラシック界の大御所ですからね、
そうですね、うわ、
それは名古屋のね
歴史上の人物が名前に出てきます普通に
名古屋の知り合いの人がちょうど、その今の芸大で東京音楽学校って言ったら、その、卒業生で段井久間と同級生っていう人がいましてね、で紹介してもらったんですね、習いに行って、まあ、これよく教えてもらったんですが、まあその後ね名古屋から電話ありまして、親父が病気だと言うんで、帰りました。そしたらどうもね、の胃潰瘍が悪化したらしいという手術だと、で手術に私この部屋でね立ち上がって待ってたんだと、だからやっぱりがんだったんですね、でその手術も手遅れてね、だからそれで私その頃大学院1年生に席を置いて1年は終了してたんだけど、名古屋帰って大学院中退、で帰って親父の看病をして、それからあと通いながら、あの東京へ通いながら、作曲の勉強してたんですよね。
名古屋から東京に通って、
今みたいに新幹線があるわけじゃないですから、
あ、まだ新幹線ないよね。
だからすごい時間、
どのぐらいかかるんですか。
かかりますよね。
まあでもね、あの特急っていうのありましたから、
そうかそうか、
まあ、4時間かそこらで行きましたね。
ね、今ならね、
かかって鈍行で行けば、普通の急行じゃ7時間かか
って、ね、そうですね、はあ、大変なね、ご苦労されて、
それでやってるうちにね、ともかく仕事をしたいと、作曲家やりたいと、うんでね、その勉強の途中にもかかわらず、それにあの、まあ、親父は死ぬ前はの仕事 に挫折してね、木造のアパートをねやってたんですよ、だからそれだけじゃね、僕はそんなのやるつもりないですから、やっぱり作曲だと、うんでね、ちょうど民間放送が始まった頃、中部日本放送 CBC です、
はい、
今、
CBC、
そこの窓口へ行ってね、受付嬢がいました、で音楽関係の人を紹介してくださいと、言ったらね、音楽課長っていうのが出てきたんですよ、でそこで僕は作曲したいんですがということで、こういう勉強してるんだと、そのロビーで話して、あ、じゃあまた遊びにいらっしゃいということで、その人はだから、あ、これは使い物になるかなと思ったのか、もしかしたらと思ったんですよね、何回もそうやって話しているうちに、まあ、飲みに行ったこともあるんだけど、そのうち台本渡されて、これ一発やってみないかと言われた、それがね、アトムボーイっていうね、なんか今のいわゆる SF ですよ、ラジオドラマの SF、それをやったんですがね、まあ、それはちょっとね、まだ慣れてなくてね、今考えるとお恥ずかしい。
いや誰にでもやっぱデビューの頃っていうのはね、
でもすごいですね、いきなりそのラジオ局へ行って、あの仕事くださいって言ったってことですよね。いや
これがね、自分で考えてもね、えらい向こう水で考えられないですよ。
いやいやね、
ね、新人のね、本題出た人がね、テレビ局行ってね、音楽関係の人紹介してこないで、何を言うんだね、
お前何考えてんだって、まず会ってくれないよ、ね、受付でね、あのじゃあ後日とかなんか言われて、よく断られるんですけど、いい時代もあったんでしょう
ね。時代か、名古屋っていうね、作曲が少ない、しかもそこはね、CBC はね、あの音楽部ってのがあってね、オーケストラもね、ちっちゃなオーケストラ まあ、木管一本ずつのね、トランペット、たまにトロンボも半専属で来て、弦も全部揃ってるんです一応、フルート、オーボ、クラリネット、ファゴット、木管あってね、トランペット、トロンボン、それからバイオリンもファーストバイオリン、セカンドバイオリン、ビオラ、チェロまで、コントロバスもありました。ピアノからドラムというオケが揃ってて、ね、でそこで音楽制作できるわけですから、でもテレビドラマなんかはね、最初から同時放送っていうのありましたね。録音でなくて、生放送、
生で、
これはだ
これはね、生のドラマってのはよく聞き
ますね、そうですよね、生のドラマ
はでこうやってセルフ喋ってるのこっちは意識してね、で
登録するってことですか。
生放送
だ、生放送、
生放送、
それはだけどすぐ終わりました、あまりにも厳しいんで、
うわ大変ですね、
ですごい録音になって音楽だけ別に撮るようになりましたけどね、まあ、その経験もありますね、
は
まあ、いい勉強になりましたよ。
いやいや、そうね、そういうテレビとかの、ね、ラジオとか早々期からじゃあもうそういうね、
そうそう、
もう携わってらっしゃる
って、それ で、で楽団員はいつも同じだから、いろんなこと喋って教えてくれるわけですよ。例えばオーボーはね、低い音出にくいんだと、こんな低い音、出ることは出る、もう私も本で勉強したのね、だけどこんな低い音はね、出にくいんだ、そこを考えてやらなきゃいかんとかね、いろんなことをね、寒い時はね、音がで、あのピッチが下がるとか、まあ、いろんなことを教わって勉強になりましたね。
直にね、
直に
肌に触れて、
で録音じゃない、スタジオに入って生の音聞いてるから、まあ、ものすごい勉強になりましたよ。それでだんだんね、本数も増えてね、まあ、あの私に仕事がどっちかというと集中した。ただしそのうちに、やっぱり東京だと、
そうですね、
それでね、あのこの間亡くなった宮川一郎っていう水戸黄門のシナリオライター、彼が東大の、普通文化かなんかな、英文化だ、出てね、で私が大学中下宿が近かったんでしょっちゅう行き来してたんですね、でそれが彼が東方新東方の、あのに入って、プロデューサーの助手をやったんですね、で相談に行った、じゃあ彼は僕の音楽のことは知らないんだけどね、ともかく長く行ったんじゃしょうがないから東京出てこいよっていう、ということで、ラジオドラマのテープをコピー、良さそうなのをコピーしてもらってね、いわゆるデバテープですね、それを持って新東へ行った、で音楽が分かるという、まあ、担当者ではないけど、昔担当者だった人にも一緒に聞いてもらってね、聞いたら、いいじゃないですかと、そのうち仕事行きますから待っててくださいと、こうもうそこでそんな返事もらっちゃったんでね、
それだから今で言えばデモテープを、
そうですよ、ね、
作って
自分のものを
持ってて、向こうもねパッと認めてくれたんだから、これいけると思ったんですね。でまあ、あの原六郎さんっていうね、美空ひばりの松森万歩を作曲した作曲家、これはあのある縁で名古屋にもちらっと遊びに来たりして、東京出てらっしゃいよっていうことを聞いてて、それでそういうことで待って決心していって、でじゃあ自分の近くにね下宿借りて、自分の助手をやってくれというんで、それもあってね、近くに下宿借りてね、時々顔出してた。で大坊もやったことあります。もう名古屋で坊振ってましたから、あのその先生が忙しい時はラジオドラマのとサザエさんの BGM なんかも撮りましたよね。
サザエさん、はい、あのエリチエミさんのですか。
あ、そうそう、エリチエミさんの間、
そうですね、
そんなことやってるうちに、新東から電話ありました。
新東から、
打ち合わせがあるから来いと、決まったんだと、で早速引っ越してね、であのピアノが弾けそうなちょっとこう離れたようなアパート、アパートでもね、くっついてない、ちょっと、
まあ、近所に迷惑にならない
一戸建てのアパートで、ね、そういうのをめっけたんですね。福田さんに頼んでたらね、めっけてくれました。でそこでピアノ運んでね、で打ち合わせに行って、であの監督ともあってね、人形差し取り文帳のね、妖艶六死美人っていう、あの和歌山富三郎主演の、映画ですよ。
和歌山先生、
あら、でギターだけでやりたいと監督が言い出したんですね。それはね、その頃のギターだけの演奏っていうと禁じられた遊びはギター一本でやってる、それからあのチターってギターではないけど弾く楽器で、チターで第三の男っていうのがあったんですね。そういうのを見て監督もね、ああいうふうにやってみたいと思ったんでしょうね。だからそうすると若い作曲家ってことになって、で、私にそのギターだけでやってくれと、そのもう一人の音楽元担当者やった人もそこに打ち合わせの場にいてね、 ギターだけじゃちょっとあれじゃないですか、うん、なんかそこに、ティンパニーかなんか加えた方がいいんじゃないですかっていうから、いやギターだけでやってますのでごめんね、割とこのなんていうか、
いいですね、でもあのやりたかった憧れの映画音楽いよいよ、ね、
ワクワクですよ、
はい、いいですね、
だけどちょっとね、はい、ギター一本じゃ危ないから、うんうん、まあ、今ならね、はい、あのエレキギターとガットギターとね、うん、ベースドラムぐらい、ね、はいはい、使ってよかったはずなのに、はいはいはい、なんか生きがっちゃって、なんや勢い込んでギターだけでやろうと、
若いし、
ギター6人も呼んじゃった
ギターだけ
ちょっと今考えるとね、でも全部パートに分けて、ね、やったから、あの4人はいりましたね、
あの音の幅がね、
まあ、ベースがないわけですから、で今聞いてもね、おかしくないですよ、よくやったなというな、はい、まあ、今でもあのビデオに出てるし、映画でも時々やるんですけどね、
あの和歌山富三郎さん主演の人形差
し支配の長で、ね、でその頃の和歌山富三郎っていうのはちょっと長谷川和代に似た顔してましたよ、若い時は、
まだあのこう滑覆が良くなる前の
前の
勝新太郎さんのお兄さんね、中村玉夫さんの義理のお兄さんだね、
はい、そうですね、はい、いろんなところで繋がりました、
でそれがね、うまくいったんでしょうね、
はいはいはいはい、
バーッと仕事が来るようになりました、
もう本当に自分のやりたかった仕事、そしてそこでまたどんどんとそういう、
そうそう、もうどんどんその夢がね、はい、叶えられ出したわけですね、で最初、まあ、ラジオだから最初ラジオ出発点として東京では映画が最初って、
映画が最初で、それがおいくつぐらいの頃なんですか、その
これはね、
学校出て
小だから31歳ですね、名古屋で3年ぐらいやってましたから、でだいぶだからもう、まあ、初めて31歳で、まあ、あの新米っちゃ新米だけど、その名古屋でやったのが随分勉強になってるんですね、
やっぱりね、
で、年にだから10本から12本やりました、でその頃の映画っていうのはね、大体の方が毎週2本立て、毎週2本ですからね、
そうだ、
各社作ってるからね、
はい、あの数も半端じゃないんですよ、ね、
半端じゃないんですよ、
はいはいはい、
でもっと仕事が注文がでも監督から来てたらしいけど、音楽部の方でね、抑えてそんなに一人でできないということで、まあ、大体12本ぐらい、多い時は12本やりまして、だからもう、そう収入にはだから全然困らなくなりました、
そんなに仕事すればそうか、やっぱそういう時代からもだから先生のそのバイタリティの秘密というのはその時代からやっぱりこう、ね、そうそう、いろいろやってらっしゃるから、い
やその頃はすごかったですね、確かに自分で思ってもよくやったと、映画の場合っていうのはね、完全に終わったオールラッシュっていうんですかね、
はいはいはい、
オールラッシュをみんなで見て、それで打ち合わせして、録音前の日にちはないんですよね、だからその前に今時々撮影所へ帰っては、試写室で映画を見て自分なりにメモしたりなんかして、
なんか根本的な質問なんですけど、こう映画に音楽をつけるときというのは、その出来上がった映像を見てイメージを膨らまして、ここにこの BGM を追っていって後からつけていくものなんですか。
そうそう、後からですよ。
そうなんですね。
ただし、あの今の最近のアニメはね、アニメとかあの辺はちょっとため撮りですけど、
映画でこんな感じの曲、こんな感じの曲
って 先に撮っちゃって、はい、その、まあ、経済上の問題がありますが、毎回撮ったらすごいお金がかかっちゃうから、
大
体見当つけてね、
はいはい、
まあ、ものすごい数撮るんですかね、映画の場合は絵を見て、その絵にしゃべりも合わせて、その頃は測るのもストップウォッチですよ、ストップウォッチで測ってね、
何分何秒と、
何分何秒と、
はい、
現場へ行くとね、ちょっとあそこを切りましたっていうことで、その場でパッと変更が起こることがあって、
はいはい、
その時映画専門の指揮者っていうのがおられてね、でその非常に器用にね、じゃあこう削ったらいいんじゃないか、どうですかっていうことを僕に聞いて、じゃあそこ、足らないっていうか、ここレビートしてくださいとか、そんなふうにしてね、尺を合わせる、まあ、尺を合わせる名人もいましたね、でその吉沢博さんっていう人があの、まあ、よくやってたんですけど、その方が僕の音楽聴いて、テレビ局に紹介してくれた、それから他の映画会社にも紹介してくれた、はい、それでだんだん広がっていったんですね、
はまあ、だからありがたいです、いよいよ時代はテレビへと行くわけですよね、
それで映画もね100本ぐらいやりましたよ、
100本、
でそれでテレビも、テレビ局も紹介してもらったから、
はいはい、
テレビドラマもだいぶやりましたけどね、まあ大体でも大人のものですよ、中にはその芸術祭に参加作品とか、割とあの真面目なものっていうかね、
はいはい、
もうシリアスなものというか、はいはい、そのものやりましたね、
はあ、
それである時、はい、CM もやったりね、はいはいはい、記録映画もやったんだけど、ある時、ちょっと仕事が減ったんで、東映前目から仕事してましたから、テレビもやってましたからね、
はいはいはい、
ちょっと頼みに行って、仕事くださいと。
はいはいはい、はい。
だからね、しばらくしてから、ある人がかかってきて、決めといたよと、SF だよって言うんで、
はい、
で行きました。
はい、
で SF っていうか大人の SF かと思っちゃう、
はいはいはい、
大人のドラマがやろうと、はいはいはい、やりたいと思った、そしたらね、台本人造人間機械だ
って、おー来た
来た、
ね、やっとこう我々がもうスッと入れるグッと来たところですよ。ちょっと CM 一発入れます、
はい、ショッカーオーナーの秘密基地へようこそ。渡辺修平です。これからも頑張るぜ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
はい、というわけでですね、
はい、
来ました
来ました、
人造人間機械だ、はい、やっと知ってる単語が出てきたわけでございますけど、はい、ちょっとそれと前後しちゃうんですけれども、僕がちょっと後で知ってすごく感動したのが、
はい、
機械だよ、ちょっと前に国際放映で忍者舞台
原稿、そうそう、
これは中明先生だっていうのを、
そうそうそう、
後から知りまして、見てました、
あれはね、はい、大ヒットしましたね、
はい、そうです、
子供たちも歌を歌ってましたもんね、は
い、長寿番組でしたから、ね、とても長くシリーズも
続いて、あれでね、あれが勉強になりましたね、その子供の特撮アクションもの、あそこでフレーズやなんかが大体こう、確立していったっていうかね、
だから大好きで、もうやっぱりずっと空を飛び
ってね、歌もねちょっと変わってたんですよ、今考えるとね、はいはい、あんな難しいことよくやったなと思って、
まあ、低音でね、スビユーク出ないよ声が、でもすごいかっこよくて、あと忍者舞台のマーチとか、
そうですね、
ね、でもすごく軽快で、で本当ね、僕はあれ本当小学校上がる前なんですけど、当時やっぱすごく覚えてて、でね、高校生ぐらいの頃に、テレビ神奈川 TBK の EHF でですね、なんかいわゆる再放送というか、まあ、番組を買ってきてやったんですけども、その時にやっぱ友達だとみんな見て、うわ懐かしいな、もう全部ビデオ撮って、でその時に、あ、渡辺忠明先生が作ってるんだって、僕らやっぱり機械、やっぱり機械だからっていうだったんで、後から知って、とても感動しました。だから僕らのそういう SF 系のとかアクションものの、もう最初からもう忠明先生にお世話になってたんで、ね、もう学校入る前からですから忍者舞台月光はもう大好きでしたから、歌も好きだったし、でまさにお名前が出ました、人造人間機械だで、はい、まあ、いわゆる我々の知るこのヒーローソングの世界に、はい、
そう、これがね、また一つにはその私のね、
はい、
作曲生活の一大転機になりましたね、
はい、
これをやってなきゃね、今の私はない、
もうより我々の中名節をね、
で映画音楽100本やってもね、今何の反響もないですよ。ところがこの機械だからのやつはね、今でも ね、いや演奏もされるしね、あちこちで使っていただいてるみたいなんでね、
40年経ってるんですけれども、全然そんな感じがしないですね。だそれだけだから歌い継がれてるっていう、そういう作品なかなか普通の歌謡曲でもね、なかなかないですから、
40年前のものがね、っていうのもなかなかみんな覚えてないんですけど ね、おかげさまでね、この世界に入ったのはね、初めはね、台本受けた時は、なんか子供のもんですかと言っちゃって、何言ってんだ、子供の方がいいんだよと、必ずこれだけは行くんだからと、
はいはい、
で言ったらその通りでしたね。でまずいこと言っちゃったなと思ってい
やいや、でもね、やっぱり
いや、俺はそうですよ、すごい、
はい、
であれがもしね、その時にその 東映に行かなかったら、はいはい、そういうことに売り込みに行かなかったら今はないですよ、はあ、忘れられちゃってますね。
でもね、やっぱりその僕ら の, そのやっぱ機械だの音楽体験というのはやっぱりその、まあ、もちろんその、ね、仮面ライダーとかそういういろいろあるんですけど、やはりあのこう先生の作られるいわゆるあのプランペットのあの、こう奏でるね、あの感じとか、もうワクワクする。でこれがあのハワイで、もう信じられないほどの大ヒットをしてるん
ですよ ね, ね、
これがねあのだからやっぱりいい音楽はやっぱりいいものは国境を越えてやっぱり世界に通じるんだ、だから、まあ、ヒーローソングアニメソングは世界のものだって、ね、今ね本当にこうやって、ね、
世界中広がってるようですね、
はい、
であの例えばブラジルなんかね、話を飛びますけども、あの数年前から、あの串田明さんとか行って、はい、大人気だそうですよ。
いやもう何万、ね、2万人3万人の方が、大合唱して、
そうそう、
はい、
であのまああれですね、居住特捜ジャスピオンというのが人気、大ヒットしてるんですね。
そうですね、これも先生ね、はい、もうすごいですね。
それで串田さんなんかがね、ブラジルの飛行場からロビー行くとね、ファンが来てて、みんなでね、超惑星戦闘部官大連
を、大合唱だ、
大合唱日本語で歌うと、
はいはいはいはい、
飛行場の職員まで歌ってるっていうから ね、
なんか驚きました。がたいのいいね、こうね、あの警備員みたいな人がこう来て、どうしたのかなと思ったらそばに来て大連音って、ね、耳元で歌われた、岸田さんおっしゃってましたけど、
それからね、ブラジルのことを、ブラジルの旅行記みたいな、ことを書いた本をね、本屋で文庫本ですけど、受けてね、見たらね、もうそのいわゆる特撮とかね、あのヒーローものとかね、そういう言葉がね、ジャスピオンっていうこともね、
はいはいはい、
そのある年代はみんな知ってるって
言
うん
ですよ、
日本以上に知ってるっていうんですね、そういうのこと書いてあったんで、
はいはいはい、
一冊あのその一冊の中で特撮のことを書いてある章があったんですよね、驚きましたね、
もう完全にだからもう、文化としてね、もう認められてます、
それで日本されてるという、そのために日本語を習うっていうね、
はいはいはい、
レオの国立大学の日本語科はね、そういう人が多いろそうですよ、日本のアニメ特撮を研究するために日本語を習うっていうね、驚きですね、
まさにだから世界に通じる文化、
でも日本のことを好きになるきっかけとして、こうアニメを見てとか、特撮を見てっていう方本当に多いですよ ね、
多いよね、
それで日本に来てみたいとか、
だから機械だなんかしても特にこれはねハワイでっていう話になって
、ハワイはすごいですね、
僕はあのハワイにたまたま、まあ、番組スタッフと、まあ、ちょっとあの遊びに行った仕事半分遊び半分で行った時に、あのカラオケスナックに入ったんですね、でそこであの見たら東映のレーザーカラオケ で、で、まあ、演歌とか、まあ、そういうのが多かったんですけど、ふっと見たら機械だがあったんですよ、試しにちょっとかけてみようかなと思って、であのレーザーカラオケで、ただやっぱり誰も知らないからあるのを、あの歌わないでしょ、綺麗なまんまのレーザーで、他の演歌とかは結構雨降っちゃってるような状況だったんですけど、すごく綺麗な本当ニュープリントみたいな感じ でいきなり機械だのダンダンダダダってこう出た瞬間に店中のお姉ちゃんが、ね、スナックでバーのお姉ちゃんが全員がおう結界だ結界だ結界だ全員がこっち見て結界だ結界だって、本当だ本当だ、本当に機械だすげえんだ、
超人気だって、
超人気だ、実感しました、本当ですよ、もうあれ感動しましたね、もうすごいすごいと、ね、その機械だで、ね、まあ、まさに中名武士の、ね、何たる顔がトーンとできて、ね、またそしてゼロワンと続いていくわけですけども、そしてこの同じ年にやはり、まあちょうど40年前と言いますと、
はい、
もう最近はもうもっぱら水木一郎兄貴でおなじみの、ね、
続けてマジンガー Z ですね、
マジンガー Z、
はい、
この時はね、その今までにない巨大ロボだと、私は思いましたね、これはなんか、やらなきゃいかんなと、でただしね、あの主題歌を作るにあたってはね、いろんな問題があるんですね、じゃあいろんな事件がありました、
い
ろんなって一つの事件がありました、で今あのいわゆる勇気のテーマっていう、挿入歌があるんですけど、最初
は
あの勇気のテーマを主題歌として録音したんですよ、でスタッフもね、ああいう歌ができたと、でテープ持ってね、
あの Z のテーマ、
Z のテーマ、
Z のテーマ、あのだからレコードにね、あの3曲入ってましたね、シングルで、
でね、それ確か土曜日に録音した、
土曜日、
月曜日にね、東映から電話かかってきた、でいやあれはね、部長に聞かせたらね、ちょっとこれあのやばいと、もっとパンチのあるね、
パンチのある
力のある曲にしてほしいと、 で今作詞してるけど、はいはい、あの一晩で作曲できますかって言うから、それはやらざるを得ないでしょうと、はあ、いうことでね、だ夕方、まあ、夜ちょっと早めの夜というか、
はいはいはいはい、
一番だけ できましたね。でそれメロディー作って、はい、で火曜日に聞かせました。
はい、
火曜日の午後ですね、
はい、こっち月曜日に発注して火曜日に
火曜日に、ね、
はい、もう発注が出て
き
て、
みんなにその頃はね、はい、テープ録音でなくて、あのコロンビアの練習室で弾き語りで歌って聞かせるわけですよ。でそれが OK 取って、で水曜日に編曲して、
はい、
木曜日録音と、忙しいスケジュールで、で今のいわゆる主題歌のマジンガー Z のテーマは、うん、そうやってできたわけですね。
名曲は一日にしてできちゃったわけですね。一日にしてならずじゃなくてできちゃった
の、まあ、不思議なもんでね、はい、切羽詰まるとまた出てくるもんなんですね。
いやでもあの Z のテーマもこれはたまらないですよね。あのイントロからね、あれはみんな涙できます
よ。そうなんですよ、はい、あれみんな気に入ってくれたんだけど、まあ、弱いといやあのちょっと悲壮感がありすぎるというか、
そうかそうか、
ただしあの、うん、制作部長がね、はいはい、いい歌だから、うん、なるべくこれも使えれるように、絵もそのように撮るんだと、
はいはいはい、
ちゃんとね、それだけの時間のうん、割と音楽入るように、作ってくれましたね。だから何回も流れたと思います。
そうですよね、うん、でもそのね東映の方がこうパンチがあってたその、うん、一言でやっぱりこの名曲がっていうね、
うん、
まあ、あの渡辺亮徳さんですよね。
そうそうそうどうぞ。なかなかね、はい、亮徳さんはね、はい、ものすごい主題歌にうるさかったですよ。だからそういう意味ではよく合ってますね。
はいはい、ねえ、はい、愛情が深いんでしょうね。
いや、
なんかそうだって機械団に関してはあ俺が本を書くっつってね、脚本家もされてますから、
はい、でやっぱりあの東映としてもね、はい、そういう子供の特撮アニメっていうのはね、やっぱりそのキャラクターであの、の権利っていうか、
はいはいはい、
著作権というか
版権ですね、
版権があの重要ですから、
はいはいはい、
それで力入れたようにも思いますね。何しろ主題歌っていうのは、まあ、まあ表紙みたいなもんでね、俺が悪かったらダメなんだっていうか、持っておられたんで、これは正解でしたね。
でも本当かやっぱり今やっぱりこうイントロが出てくるともうワクワクしてくるっていうこれがね、
そう、私もね、ワクワクさせるっていうようにね、はい、にはどうしたらいいかということをね、非常に気を使ってやりましたよ。
おかげさまでまんまとハマってきましたなかなかこうね最近も、まあ、まあもちろん年代もあるんでしょうけど、やっぱり僕らがその子供の頃育ってた、まあ、まさにもう中名節をこう聞いてて、はい、イントロ出た時にもうワクワクしてもうニコニコしてきて、気がつくともういい年こいても歌ってるぞみたいな、なんかどうも最近そういうのがね、
はい、
あれなんですけど、でもやっぱりあの、まあ、今度また4月にスーパーロボットスピリッツライブ、また水木一郎兄貴たちとやらせていただくんですけど、やっぱりもういつも締めはマジンガー Z っていうね。
そうですよね、はい、
この間あの、まあ、年末の話ですけどね、マジンガーだけでライブをね、こんな成立する、しかも40年経って、
はい、
ね、マジンガーだけでライブが成立するなんて、こんなことって普通ありえないですから、
まあ、あれは嬉しかったですね。
ね、
でまたね、今聞いてもね、あの恥ずかしくない挿入歌もね、なかなかやってるなと自分で言うのもおかしいけど、
はい、いやいやもう、もうですよ、あれをまた大人になって僕らもこう聞けて、そしてまた水木さんが変わらぬまたよりパワフルな歌声で披露してくださって、
そうなんですよ、あれはね、はい、本当感謝ですね。
だから そうすると僕らはその小学校 その見てた時の自分に戻る感覚なんですよね、すごく。だからちょうどあの今このスーパーロボットスピリッツなんかもそうなんですけども、ちょうどねこのライブでいわゆるロボットソングとかアニメソングをやるようになる、いわゆるスピリッツライブの走りがもう17年前になるんですよ、今思うと。でその時もね中明先生いらしていただいて、赤坂ブリッツでね、ロボネーションライブで、その時にこうまさかそのアニメソングでこんなスタンディングロックコンサートのようなことができるんだっていう、全く前例がなかったので、僕らもそれはびっくりだったし、でもすごく嬉しかったし、でその時にちょうどバンドの方たちが出てきて、まず1曲目マジンガー Z で、トロンボーンとかトランペットの方がいらして、でそれこそトロンボーンでババッパッババッパッって、でパパッパッパッパッって、もそのイントロを生で聞いただけでもうね涙出てきました。
本当またあのブラスは素晴らしかったですね。
はい、
もう壇上高いところに乗って、
はいはい、そうでしたね。だからもうそれをまたね去年はね、また Z 機の皆さんでさ再現したりして、だからもう本当にこう いい時代に我々はこう、また中明先生がいてくださって、 いい音楽をいっぱい聴かさせていただいたという。
私はね、はい、時代も良かったと思いますね。その頃はね、はい、男の子はみんな見た、
そうです、
そういう番組を、はい、だからファンが多いというかね、まあ、ありがたいことですね。
だからあの耳で聴いてるっていうよりはもう全身でなんか、あの皮膚で聴いてる感覚っていうのはこうありましたよね。だからあのちょうどそのロボネーションライブをやるにあたって、あのまあちょうどスーパーロボット対戦という、まあ、ゲームが、レナちゃんも出てますけども、
はい、
ね、これで、まあ、あのイメージアルバムを作ろうということで最初その CD でもう一回その、リニューアルして新曲として入れてみよう、それであの水木さんたちがもう一回レコーディングをされた時に、あのそのレコーディングの場に立ち会わせていたんですけども、そこであの僕らのマジンガー Z をこう、じゃあ今日はショッカーもやるから、じゃあ今日はそれをレコーディングしようかとか言って兄貴が言ってくれて、それでこうみんなでこの金魚鉢の中にいる兄貴を見つめながら、あのいわゆる副調整室で聞かせていただいたんです。まあ横にいたプロデューサー、ディレクターね、スタッフもろもろ全員が子供でしたね。もう顔がね、もうふわーっとして、
撮る人なのに、
ね、もうみんなプロでもいいおっさんなんだ、みんなドイツ向こうでもうプロデューサーでいいおっさんがね、みんな子供みたいな顔してニコーッとして、パッパッパラッパッパッパッパッパッ起きながらニコーッとして、でも僕もそうだったんですけど横で、だからその時に、あのやっぱり もちろん水木さんの歌もそうなんですけども、あ、この曲この歌、あ、僕らは耳で聴いてるんじゃなくて皮膚で聴いてんだ、肌で聴いてんだっていうのをすごく痛感して、でちょうど、ね、何回かそれで中明先生のそういったアルバムとかのお仕事もさせていただいた時に、そんなことをちょっと僕コラムで書かせていただいて、中明節とはあの耳で聴くんではなくて肌で聴くんだみたいなことを書かせていただいた記憶もあるんですけど、まあ、でもそうやってまたこれそれからさ、また17年こうやってライブをやって、先生も本当にお忙しい中、この間メタルヒーローもそうですし、はい、もうマジンガーライブもそうですし、もう来てくださってね、はい、で一緒に盛り上がってくださるんで、もう本当に我々ファンとしてはもう本当に嬉しい。
いや、私も本当に生きがいを感じますね、やっててよかったなと、いつも思いますよ。
さあ、そしてそファンといえば、もう今日先生がいらっしゃるということ で、あのメールがいろいろ届いておりまして、質問等ございますので、もしよろしければ、お答えいただければと思います。
はい、
お願いします。
ラジオネーム大地さんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナちゃん、いい、これやりたかったって、
はい、 OK ですよ。
月末のお楽しみ秘密基地へようこそに初めてメールいたします。
あ、ようこそいらっしゃいませ、
はい、なぜなら今回のゲストがあの渡辺中明先生だと知ったからです。
お、
アラフォー世代の私は中明サウンドで育ったと言っても過言ではないほど、耳にするたび血湧き肉踊ります、何十年も前に聴いて歌った曲なのに前奏が流れると歌えてしまう、そんな曲の数々を生み出されている中明先生に質問です。
お、
きっと同じような質問は今までたくさんされてきたと思いますが、あえてアニメや特撮ソングの作曲をされるとき特に意識されていることはありますか。また長くやっておられて仕事をされる時の思いなどで変わってきたなと思うことや、逆にここは変わってないなと思われることはありますか。これからも中明先生の作品を熱く熱くカラオケなどで楽しませていただきます。
はあ、やっぱりね、我々の世代にはもう、
もう肌で
聞いてる彼女も、
大地さんも肌
で、
彼女なんですね。
彼女です。
女性ですか。
はい、彼女です。
女性ですね。
関西の方ですね。
どういう気持ち、これはね、まあ、聞いていただいて、当然ね、聞きたいことですけど、なかなか口で言うのは難しいんだけどね、まあそう言われてみるとね、ともかく私はね、魅力あるもの、まあ、例えば戦闘曲であればパンチのがあって、しかもただパンチだけじゃなくてね、魅力あるフレーズでもって乗っけていくという、それは常に心がけてますね。だから最初の歌でもね、最初の出だしだけに相当時間使いますと言っても、いや、そんな時間使わないけども、そう簡単にパッと決めないで、これでいいかなと、また明くる日また考えるというね、ことをやって、長時間粘るんじゃなくて、パッとひらめいてくるのをいっぱい探し出して、それをめっけていくという、イントロからもだからグッと引っ込まなきゃいけないという、なんかやってるというね、まともにがあるという程度じゃこれは私はダメだと今でも思ってるんですからね、グッと引きつけると、それからその後の変化という、その点に関してはもう今でも変わりませんね。ただし、まあ手法がやや豊かになったかということはあるかもしれませんですね。
素晴らしいですね、
はい、
それこそデジタルとか デジタルサウンドなんていうのは僕はやっぱり中明先生から教わってますよ。
あ、そうですか。
ちょデンジマンかなんか、デジタルサウンドってね、であのボコーダーというね、デンジマン、実は先生が自ら声を入れてらっしゃる、デジタル音声に変えてね、デンジモンってこれ先生なんだよ、やっぱそういうなんかまたどんどんとまた斬新なものをやっぱり取り入れてこられて、ね、だからもう
これ何の音ですかって思うものもたくさんあるんですよね、
う
ん、
それでまたこう興味を持ってこう聞くとかね、もうやっぱそういうなんかね、毎年その驚きをこう、また特にね戦隊シリーズなんていうのはね、もう毎年毎年こう全く違うこう導入部で、ああこう来るんだ、今度こういうんだみたいなね、またそういうのもあったんで、もうやっぱり僕らはもう、もう先生にみ
たいな、それでね、あのここは難しいんですけど、非常に似た傾向のものをやっていくとね、やっぱフレーズをやっぱりね、どんなフレーズでもいい、いいっちゃいいんだけどね、僕の場合は主義主張みたいなのがあってね、やっぱこう来なきゃね、アクションの音にならないっていう、その中でこの変化に富んだ魅力ものあるものを作っていくっていうのがね、あのある意味じゃ難しいっちゃ難しいですね、まあ、それに苦心してるし、はい、まあ、今でもそれはありますね、
でも変わらずまたずっとね続けているって、まさに継続は力だと思いますけど、はい、他にも来たんでしょ、
どんどんいきますね、ラジオネーム中明先生ラブもさきちさんからです、
ラブお、あ男です、大好きですね、
はい、マスターレイナさんこんにちは、
はい、こんにちは、
そして中明先生、子供の頃からずっと大大大大大好きです、
男です、
男ですね、去年カラオケ行きまくったので、私2012年カラオケで日本一中明先生の歌を歌っちゃった男かもしれませんと、
私がもうそういう人たくさんいると思います、
はい、ます、ね、好きだと思う、あの曲この曲、気がつけばみんな中明先生の曲なのです、特に中明先生の情熱を感じるので宇宙刑事の曲を愛してます、はい、中明先生の曲から教えていただいた愛、勇気、宇宙をこれからも忘れずに歌い続けていきたいです、
はいはい、
そして質問です、中明先生にとって特に思い入れのある作品、傑作はどの曲なのかお聞きしてもいいでしょうか、
はい、
あそこはこういうところが聞きどころだみたいな話を聞かせてほしいです、
いやこれはね、はいはい、パッと言われてもね、
そうですね、
いわゆるいろいろありましてね、
はいはい、
それはね、まあ、あの新しいところだといわゆる宇宙刑事ギャバン、
あ、そうですね、
これはね、あのここで、まあ、一大、はい、決意をまた新たにしたというか、今それまでも一生懸命やってきたけど、
はい、
よしここでもう一つというね、何かの充実した音楽、で BGM でも後まで残せる、でその頃はね BGM はね、レコード化するのはねちょっとこうあのダウンしかけてたんですね、会社の気分としても、その前に宇宙戦艦ヤマトなんかで割ってきたけど、だんだんと ね、 またね、あの、まあ、会社のその、まあ、売り上げから見ると BGM はそれほどじゃないんじゃないかというのがあったんで、でも今度はレコード会社はじゃあレコードにしないよと言うんだけど、私はなんとかレコードにしようと思ってね、自腹切って、
お、
その予算以上の費用を使ってね、
はい、
自分でというかその音楽事務所に頼んで、
はい、
スタジオも取り、メンバーを集めて、ということ で、 でもうあの今までよりも異常に、魅力のある、音で、やってみたいと。だから歌も当然かなり違いますよね、ギャバンのような歌はその前にはなかった、
はいはい、
私の個性は出てはいるでしょうけど、というそんな気持ちで作りましたね、まあ、他もね、
はい、
あの一つ一つ言えればね、
あ
の、まあ、みんないいです、
全てにそういう聞きどころがあります
ね、特にそのギャバンとかは本当にその今の先生がおっしゃる BGM が、やっぱりそのシーンそのシーンもう特にやっぱり印象に残ってますよ、どれもこれも、もうバーンパパパパパーンパパパパパとかね、パンパンパパラララパパとかね、もうもうなんかこのシーンはこれだよね、このシーンはこれだよねみたいな、
それはね、もう今でもね、そういうことは重要だと思いますね、もうただ絵になんとなく合えばいいっていうんで、数ばっかり揃えてもね、それよりも数はね少なくてもね、一つ一つが魅力のあるものにしたいと、ため撮りの時でもそれでやってますから、あのやっぱり はい、まあ、結果的に皆さん喜んでいただけるのかなと思ってますけど、
もうそれこそこの間のイベントでも、はい、チェイス・ギャバンのちょっとイベントのちょっとアクションシーンにかかった瞬間にみんな、おお、やってる方も燃えてくるし、もうたまらないですよ、本当にね。まだありますね、はい
は
い、
もう一つ、はいはい、中明先生が曲を作る上で、うん、作詞家さんとの秘話なんかありましたら教えていただけますか。すごいなと思う作詞家さんや相性のいい作詞家さんというのはいらっしゃるのでしょうか。
ああ、
いや、これはね、まあ、秘話っていうのはないんですけど ね、 あの
ね、秘話だったら言えませんからね、ま、言っていただきたい、ね、
あの、まあ、特に秘話なんかないんですけど、はいはい、あの相性のいい、まあ、相性って言っちゃ悪いんだけどね、他の人が相性悪いわけじゃないけど、はいはい、特にね、やっぱりいいのはね、山川さんですね、山川圭介さん、
山川圭介さん、
非常にね、詩の内容もいいんですけど作りやすい、まあ、作曲家のことをちゃんと考えてね、縦書きで原稿用紙にね、うん、大きな字でね、
はい、
この肉筆でその当時はね、
はいはいはい、
4行4行2行みたいにね、作曲家のことを考えた作りになってるんですよ、はいはいはい、非常にやりやすかったですね。
いいですね、やっぱそういうやりやすく、また気持ちよく、なんか逆にこう、ね、練りに練って、悩みに悩んで、でも意外にそうでもない、うん、意外にこうね、
それからね、字数、
はい、
がね、
はいはいはい、
メロディー作ってる上で非常に合ってる、例えばね、半端なものばっかり出てくるとね、非常に4小節4小節でね、作るわけじゃないんだけど、大体でもそれで
気持ちがね、
だから七五調のようなものはやりはやすいんだが、それだけだと単調になっちゃう、山口先生の場合はそうだけじゃないんだけど、やっぱりなんか一番ね、イメージが浮かびやすいというか、メロディーが乗っけやすいというか、そういう感じはずっと持ってましたね。
あるんですね、やっぱりね、はい、まだ見ましょう。
そしてですね、
はい、
中明先生の中明というペンネームの由来を教えていただけませんでしょうか。
ほう、
やはり中という字は宇宙の中ですかと。
素朴でいいなああ、若いから彼らはやっぱりそうか、世代的に ね、
これね、
はい、
読み方はペンネームだけどね、文字もそのものはね、
はい、
本名なんですよ。
そうですね、
もともと道明というつもりで親父がつけたんだけどもね、
はいはいはいはい、
もうそれは中名としか まず読めないんで、
はいはい、
であのペンネーム、ペンネームは中名と、
はいはい、
んであの由来も何もない
そのままですと音読みでね、なんとかさんってニックネームみたいにしてるよ ね、
ね、一般にはそれしか読めないしね、
はい、
ただね、
はいはい、
中学の時の漢文の先生がね、
はい、
渡辺、
はい、
これなんて読むんだと、
はいはい、
道かと言って、私もいるからね、
あ、
事前引いてもね、
はいはい、
道と読み方はないけど、やっぱりこの漢字の作り方を見てね、
はいはい、
分かったんですね。
やっぱプロですね
プロです、
先生プロですね、
紙のプロだから、そうだ、さっき僕も筑摩東映の部長渡辺良徳さん
とおっしゃ
って、良徳さんとのもやっぱり相性でね、
そうそう、
本当は吉典さん、
吉典、
はい、だけど音読みすると良徳さんだから、
もうなかなか吉典とは読めにね、
はい、だからご本人もあ良徳ですってね、よくおっしゃって、
だからよくあのたまにそういう人いますよ、
はいはいはい、
もう音で読んじゃう人いますね、
はい、あのうちの親父なんかもちょっと難しい感じだったんで、音読みでももうみんなそういうふうに読んでたんです
ね、な
るほど、あまりに読めないんで改名しちゃいましたけど、ちょっとはい、まだありますよ、
はい、続きましては、はい、ラジオネームマルシンさんからです。ショッカーさん、貝原さん、そして中明先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今年の8月19日は先生めでたく米寿をお迎えになられますね。
ああ、
半年、
はい、
半年早いですがおめでとうございます。
いや、もう素晴らしい。
はい。そしてこのめでたさを記念してライブを開催するっていうのはどうでしょうか。
お、
題して中明スピリッツ。
お、
中明先生の楽曲は水木一郎さん、堀光子さんをはじめさまざまな方が歌われていますので、
はいはい、
何時間でもいけそうですが、そこは中明先生とショッカーさんが構成を練りに練っていただきさらに燃える BGM も入れてって考えると、もう期待せずにいられません。
やりてー、
中明先生のファンの夢を叶えてください、お願いします。
お、いいなそれ、
中明スピリッツ、いいですね、まさにスピリッツですよね、
スピリッツ、スピリッツ、まさにスーパー中明スピリッツ
ですよ。
おお、先生どうでしょう、
いや、これあの企画していただければね、
ああ、
私はぜひお願いしたい、 ね、
ね、
ね、 ね、 ね、 ね、 ね、ちょっと
あららら、
ちょっとあのバースデーソングにちょっと相談してください、いい提案だ
これ、
ね、ああ、いいです、やっぱこう、番組からこうね、なんかそういういろいろ発信できるとまたね、うわ、ちょっと涙ものですよ、ちょっと、ね、この間、まあ、去年はそのマジンガーもありましたけれどもね、
は
い、そこに今度はね、機械だもありのね、でまた宇宙刑事ギャバンが戦隊、スーパー戦隊も、
はい、
先生がいらっしゃらなかったスーパー戦隊の音楽も、もう初期はもう全部先生なんですから、
そうですよね、 はい、
これがね、でしかもあのちょうど先ほどのギャバンのお話が出ましたけども、あのギャバンと大戦隊ゴーグル5と同じ時期にギャバンのね、
はい、
これ先生両方ともやってるのこれすげえなと思ってたんですけど、先ほどのねあの名古屋時代のお話とか、映画100本のお話聞くと、この時にその下地があって、そしてだから戦隊も宇宙刑事もできちゃったんだと、
両方ともいっぺ
ん
に
ね、えだってあの頃ってでも本当に同じね、
ちょうどね、そうですね、重なりましたね。
今はちょっと
半年ずつ東映でもね、はい、上から問題があって、同じ東映のね、アクションものをね、同じ作曲家やるというのはどうだと言われて、鈴木さんが頑張っちゃって、じゃあ他にいるのかということで、
は
い、その頃はね、あのあんまり知られたその特撮がうまいという作曲が分からないということもありましたけどね、はい、そういうこともあって、
でも戦隊とそのギャバの宇宙刑事 の住み分けというか、
で
ももうどっちもまたこう、でもどっちも中名サウンドなんだけど、でもきっちりとその男っぽいこう情熱的なそのギャバンと、またね、戦隊の、まあ、特にゴーグル5なんかはね、あの新体操とかそういうモチーフなんかもあったり、で各国 その、
はい、
文明のねなんかがあったりとか
って、ね、あ、そうそうそ
う、もういろいろ入ってる
な、まあね、あの多少の色は違いますね。
あ、
でやっぱり戦隊ものっていう方がいくらか年齢が下かなと、いうような感じも、宇宙刑事はやっぱり大人っぽいというか、
そうですね、
そういう意識はあったかもしれませんね。
その宇宙刑事、私ギャバンはあの本放送はもちろん見れてない状態なので、あの最近知ってるんですけど、ね、カインズさんが、
はいはい、
あの BGM とか
も、もうザカインズがね、先生もいらっしゃっていただきますけれども、
そ、ね、その時にあの聞いて、こうすごいかっこいいってそこで知ることが多かったので、やっぱ大人になってそれいいって思うのが多いのかもしれないです、ね、ギャバンとか宇宙刑事、
そう、でも例えばそのバトルフィーバーとか、
はい、
なんかそうするとちゃんとこうバトルフィーバーは各国の選手だからと、ね、なんかちょっとこうそれぞれのなんかスパニッシュが入ってたりとか、ね、なんかアメリカのディスコ調のあれが入ってたりとか、なんかそういうこう、BGM もなんかもそういうのがこういろいろ入ってたりして、
そうだ、あれはね注文もあったしね、多分あの初めはね、踊りながら戦うというね、あの企画だったんですが、で日劇のね、まだ日劇がありましてね、振付師が来て、でこんな格好でやったらいいじゃないかということで、やっぱりね、それだと戦いにならないわけですよ、あのフラメンコダンスを踊りながらね戦ってもね、やっぱりちょっとこう難しくなってきたんで、踊りはやめたんですね。
ね、いやでもあとね、あのスパイダーマンの時の、
はい、
レオパルドンの出撃の、パラパパパパパパパパンとかっていうね、もうあれ一番好き。もうね、好きな曲、あれはね、このあれ大体中名先生なの、もう中名節なの、やっぱ僕ら肌に入ってる、誰もが。あのザ・カインズの皆さんなんかもそれがあるんで、まあ、中名先生だけでなんかライブやりたいって言ってね、もう3回やって
みたいな、ね、あの嬉しかったですね。
私あの透明人間ドリちゃんをあのカインズライブの時に、
透明ドリちゃんね、
透明ドリちゃんを歌っていただいて、
あのカバーさせていただいて、
その時もすごい聞いてて気持ちいいなってなっちゃう、
ね、可愛い歌だよね。
そうですよね。
もう一方でギャバンみたいな男っぽい歌もあれば、それドリちゃんでも可愛い
の
ね。私はね、2面あってね、
はいはい、
そのバラード風なものもね、好きだし得意なんですよ。例えばサザエさんの火曜日の再放送のテーマ、あれも私ですから、そこにはもう戦隊もののイメージは全然ないわけですね。本当はね、もともとはそのそういう叙情的なメロディーは得意だったんですね。だけどアクションものはアクションものでパッと変身できましたね、変身ものやると変身できる、
ちゃんと変身ですか。まさに変身ですよ。
変身です、先生も変身、
先生も変身して、あのゴレンジャーですよね、例えば秘密戦隊ゴレンジャーとか、ああいう時にやっぱりその今まで、まあ、番組の企画ではね、よく今までにないもの、単体ヒーローだったのが今度は5人のヒーローになる、例えばそうなるとやっぱり音楽の方にもそういう注文とかっていうのはやっぱりその単体ヒーローとはこう違った形でやっぱり来るもんなんですか。
そういう、まあそうですね、まあ、そこまでのことは、打ち合わせどんなことがあったかね、今は覚えてはいないんですが、まあ、まあ打ち合わせっていうのはね、まず東映本社へ、台本送ってきて東映本社へ行きまして、向こうでその、あのエアなんか見せてもらったり企画書をもらったりしてね、今東映本社にある、喫茶店今でもあるのかな、そこで打ち合わせしたことが多かったんですけども、その時にいろんな注文が出ましたけどね、まあ、だから5人で、ただしそうですね、あれはあの内容が非常にコミックですよね、でだけどね、あ、そうそう、面白い話があるんですけど、バンバラバンバンのエンディングのバンバラバンバンの、あれはね、私が最初は作ってないんですよ。
ほう、
誰がつけたか俺たちはってから始まってるんですよね。
はい、
で 聞かせたらみんなそれでいいと、はいはい、いうことで家帰ってきたら、はいはい、コロンビアの部長から電話あってね、はいはい、あれでもいいんだが、はい、何か前にちょっとつかないかと言うんで、ちょっと待ってください、 1時間ぐらいかかったか30分かね、はい、ちょっとって考えてね、何がいいかなと思って、うん、まあ、いわゆるスキャット風なね、
はいはいはい、
なんかバンバラバンバンバン
バンバンバンバンバン、
でその電話で、これどうですかと、バンバラバンバンバン、こういうのはどうですかって言ったら、あ、それぞれって、それで決まったんですよ、
これもキャッチーなね、やっぱりもう誰もが知ってる、それまたずいぶん経ってから、笑っていいと思うでね、あのうっちゃんなんちゃんのなんちゃんが、これ、なんばらばんばんばんって、
ね、そうそう、かゆ
いだ、ね、したりしたから、だから逆に世代を超えて、若い子たちもこれ知ったりとか、実はこれがゴレンジャーの歌だったんだよ、ね、えーみたいな、
あれはね、歌もね、挿入歌もたくさん作ったけど、ものすごく売れたようですよ、
番組もね、ちょうど2年続きましたしね、でまさにだから、そこから、スーパー戦隊シリーズとなってね、もう37作
そうそうそう
けど、でもそのもう原点の音楽は全部先生がやってらっしゃって、まあ、例えば宇宙刑事もそうです、宇宙刑事からいわゆるメタルヒーローもね、ギャバンしておりましょう、ジャスピオンもスピルバン、もうやっぱりその礎を全部こう作られて、でどれもがこうシリーズ化してるって、すごすぎます先生。
いやいや、で私もね、私のその考えではね、まあ、あの戦隊ものなんかもね、まあ、いろんなやり方がまだあるんじゃないかという気はしてますけど、まあ、新しい人の場合はもうややクールなね音楽に今なってるから、だけどで私は日本 J-POP もちょいちょい聞いてるんですよ、だけど私の感覚でもってねいいなというのはあることありますね、だけどあとはねなんかもういまいちだなというのも、これは仕方ない、時代の違いもあるかもしれないし、
でも本当に未だに先生はもうね、もう大巨匠でなのに、こうやって勉強をまたされてね、なんか、
いや、まあ勉強じゃないけどね、暇だからあのやってるんです
から、明治を迎えられるというね、というかあの大変です、見えないので普通にお話をね、なんかもう我々ね、もうそういう意味ではもうちょっと親子ぐらい多分ね、まあ、あの違いっていうか、まあ、まあ、お孫さんかもしれない孫さんと全く普通に、はい、あの対等にというか、 なんか僕らにこういろんなことを、もう今までもそうだし、今こうやってお話しされても、普通ね、その、あの年配の方とお話し
まあね、
全然感じない、
やっぱり年を取らないね工夫っていうのはね、はい、私なりに研究してるんですよ、
はい、ああ、はいはいはい、はい、
それはまたそのうちに、
また来ていただきます、また次回になっちゃいます
いやでもね、先生は本当に僕素晴らしい、本当のファンの方をすごく大切にされてて、いつもあの我々の例えばそのザ・カインズのライブとか、はい、まあ、この間 あのメタルヒーロースピリッツとか、はい、あのいらしていただいて、で終わって後、まあ、あの我々ね打ち上げというのがあるんですが、で必ずそれにも参加してくださって、はい、その後じゃあ私ちょっとつって、あそうですね、もう遅いですし先生、じゃあお気をつけてお帰りください送り出して、はい、そうするとその後にちゃんとファンの方たちが今度は外で待ってたらしてて、はい、したらその方たちのために今度はまた先生行って、ね、行かれて、一緒にファンの方たちとお話しされてお茶飲んで、で帰る、もう 毎回それをやられてらっしゃる、
また嬉しいですよね、
そりゃ皆さんね、中名ファンになるわけだわって、もう曲だけじゃなくてやっぱり先生のね、なんかもうあれだって、なんかあのちょうど渋谷であの中名先生がいらしたって、なんか最近やっぱそのツイッターとかそういうのでね、先生の目撃談がいっぱいあったんで、であのレストランかなんかで先生がいらしてて、であのそこに呼ばれて、あのたまたま友達の友達がこうあのそういうファンの中にいたんで、私も先生にお会いして初めてお話しさせていただいたんで、すごい感動してた、
そんなありました、
はい、そういうのちょっとねツイッターとか読ませていただいたり、ね、だからあ先生本当にファンの方も大切です、だから余計に、まあ、もちろん曲が素晴らしいのもねされることながら、やっぱり先生のお人柄でね、なんかもう最初はだから曲から入ってくるんですけども、ご本人のファンになってしまうっていう、ね、でこの間あのメタルヒーロースピリッツで、面白かったやっぱそういう書き込みがあったんですけども、渡辺忠明先生が本当にいたっていう
なるほど
伝説だと思った
あ分かる気はします、
なんかあのよくね作曲家の名前なんだけど、はい、実はこうあの架空の方々とかね、いろんな企画のいろんな、ね、
こんなに作ってるんだもの一人なわけないみたいな、
なわけねえだろって言ったらご本人がやってきて、中名先生って本当にいたの伝説じゃないね、よく くね、まあ、原作とかなんかいろいろね、そういうあの場合もある場合があるんですけど、作曲家の方のお名前でも多分それはグループ名なんじゃないかな、本当に先生がいたんです。これはこの間ね、
あ、そうですか、
はい、あのメタルヒーロー終わってやっぱ大爆笑だったんですけど、やっぱりこの若い世代の方にはさっきのね、中名、ね、先生の名前の由来はみたいなね、でも、ね、でもやっぱこうやってまた知っていただいてね、よりまたこう、あ、そうなんだ、すごいんだよって、やっぱりいろんな曲をね、全部聴いてみようよみたいな風にね、
そうですね、
なっていくとね、またこれは
もうね、はい、あの、私も前のね、自分の作った曲でそんなに聴かないんだけど、はい、聞いてみるとね、はい、やっぱりこれね、もうちょっとアピールしてきてなっていう気がしますね。
はい、先生のもう宣伝力と営業力があれば、ね、バイタリティがあればね、全然大丈夫ですね。はい、ということで、まあ、楽しい話たくさんお伺いしたんですけれども、まだでもまた次回聞きたい、次回っていう、また聞きたい話もちょっとできたんですけど、まあ、ちょっとあの、お時間でございますので、あの、最後に、あの、こう、今、ラジオを聞いてるファンの皆様に、メッセージをいただければと思います。はい、
どうも皆さん、聞いていただいてありがとうございます。また、こういう会をね、あの、に私を呼んでいただいた皆さん、ありがとうございます。まあね、まだね、これで作曲はやめるつもりないですし、
はい、
もうファイト満々ですよ。
おお、ファイト満々、はい、
まあ、ただね、やっぱり年齢の関係もあってね、まあ、BGM 全部やるっていうのはちょっとね、あれだけども残念ですけど、やれたらやりたいぐらいの気持ちはあります
よ
ね。
おお、
だからまだあのやるチャンスはあると思いますから、
はい、
あ、楽しみにお待ちください、ね、あの、ご支援の方ともよろしくお願いします。
わかりました。もうこれからも我々あの先生についてまいりますので、ついていきますので、
あ、どうも、
はい、あの、本当元気でいつまでも、はい、もう100歳の時にまた来ていただきたいと思いますので、
まあね、100歳までは無理かもしれないけど、もうちょいしばらくは
いやいやいや、
は
い、だ、いや、うん、120までで、まあ、大丈夫だ、大丈夫だ、気がします
。それは無理ですね。
中名先生と、ね、平山徹プロデューサーは大丈夫だと思います。ということで、本日のゲストは渡辺中名先生でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、レイナちゃん。
いやー、なんか、いろんな話を、うん、その、歴史とともに、はいはい、作曲があって、で、うん、先生がいて、はい、ものがあるっていうのがすごいよく分かって、
ね、
なんか良かったです、聞けて。もう、
ね、同時になんか日本のね、はい、特撮ヒーローアニメヒーローの音楽の歴史もちょっと勉強したみたいでね、
はい、すごい
月謝払わなきゃいけ
ないったんです、ね、ちょっと講義を聞きました、
ね、はい、ということでですね、
はい、
前々回の、プレゼントの当選者の発表をさせていただきます。どうぞ。
山野さと子さんの直筆サイン色紙、はい、島根県のてるさん、
はい、
そして、愛媛県のルルのママさん、
はい、愛媛県からありがとう、はい、
そして京都府の、はい、エルモさんからいただきました、
はい、以上3名の方、山野さと子さんのサイン色紙をお送りいたします、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてもちろん本日のゲストは渡辺中明先生の、はい、サイン色紙も3名様に、
はい、
プレゼントさせていただきたいと思います。先生への熱き思いとか、
そ う, です、ね
ね、そういう思い出とかなんかも書いて、
うん、聞きたい、
いただくとね、はい、ありがたいです。番組の方に、ご応募どしどしいただきたいと思います、はい、ということで、もう暦は3月
あになりますかね、そろそろ、
はい、また春休みにね、ま
あ、
そうすると今度は、川崎テレビ漫画祭りの、
はい、
ね、影山博信さんと北谷博士さんの、
ね、
ライブが
開い
ておりますのでね、
はい、
そちらの方も皆さんぜひお越しいただきたいと思います。ということで、じゃあ今回はここまで、お相手は私ショッカー王の
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。